トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通刊第79号令和3年6月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和3年5月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策を分かりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2警戒レベル4避難指示で必ず避難、自らの命は自らが守る、トラックナンバー3危険な暑さを事前にお知らせ、熱中症警戒アラートが全国でスタートしました、トラックナンバー4新型コロナウイルス感染症の長期化で資金繰りにお困りではありませんか、トラックナンバー5子どもの人権を守ろう、知っていますか、子どもの人権110番、以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2警戒レベル4避難指示で必ず避難、自らの命は自らが守る。日本では毎年のように大雨や台風などによる水害や土砂災害が発生し、多くの被害が出ています。避難行動の基本は自らの命は自らが守ることですが、そのための情報として災害発生の恐れがある段階で市町村から避難情報が発令されます。皆さんがより適切な避難行動を取れるよう、本年5月20日に災害対策基本法が改正され、避難情報が見直されました。新たな避難情報と取るべき避難行動を確認しましょう。市町村から発令される避難情報が見直されたと聞きました。何が変わりましたか？
皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、適切な避難行動が取れるよう、従来から避難情報を5段階の警戒レベルを用いてお伝えしています。災害の恐れが高い状況で発令される警戒レベル4の情報には、避難勧告と避難指示がありましたが、今回の見直しで避難勧告を廃止し、警戒レベル4が避難指示に一本化されました。警戒レベル4、避難指示が発令されたら、危険な場所から全員避難しましょう。
警戒レベル4、避難指示で、危険な場所から全員避難ですね。でもなぜ避難勧告がなくなったのですか？
警戒レベル4という一つのレベルに、避難勧告、避難指示と二つの情報があると違いが分かりにくいという問題がありました。また、本来避難開始すべきタイミングである避難勧告で避難せず、避難指示まで避難をしないという問題もありました。今後、警戒レベル4は避難指示のみとなります。
確かに、一つになったことで分かりやすくなったように思います。では、一つ手前の警戒レベル3はどんな情報ですか？
警戒レベル3は、高齢者等避難で、 これが発令されたら、避難に時間を要する人、つまり高齢者や障害のある方、およびその支援者は危険な場所から避難してください。それ以外の方も普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。
高齢者や障害のある方は、警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難ですね。警戒レベル5はどんな情報ですか？
警戒レベル5は緊急安全確保といい、すでに災害が発生、切迫している状況で発令されます。指定緊急避難場所などへの避難がかえって危険な場合は、少しでも高い場所や崖から離れた場所に移動するなど、直ちに身の安全を確保しましょう。しかし、警戒レベル5、緊急安全確保は、災害の発生や切迫した状況を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報ですので、必ずしも発令されるものではありません。警戒レベル5、緊急安全確保を待たず、警戒レベル3、高齢者等避難や、警戒レベル4、避難指示の発令で、地域の皆さんで声を掛け合って、危険な場所から必ず避難しましょう。
警戒レベル3、高齢者等避難や、警戒レベル4、避難指示で確実に避難することが大事なんですね。でも、避難所は混み合っていないでしょうか？コロナ禍でためらってしまいます。
コロナ禍でも災害時に取るべき行動は変わりません。危険な場所にいる場合、安全な場所へ避難することが大事です。また、避難とは難を避けることです。小中学校や公民館といった指定緊急避難場所へ行くこと以外にも避難行動はあります。
避難所に行くことだけが避難だと思っていました。どんな行動があるのでしょうか？
3つ例を挙げますが、まずは安全な親戚、知人宅への立ち退き避難です。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。次に、安全なホテル、旅館への立ち退き避難です。この場合、宿泊料や事前予約が必要となることに注意してください。最後に、自宅が安全な場所にあると自身で判断でき、水や食料の備えが十分にある場合は、自宅に留まり続けるという行動もあります。なお、避難場所へ立ち退き避難する場合、マスク、消毒液、体温計、スリッパ、持病の薬などをできるだけ持参しましょう。
安全なということですが、安全な場所かどうかはどうやって確認すればいいですか？
ハザードマップで確認できます。ハザードマップを見て、災害ごとにどこへ避難するか普段から決めておきましょう。一人で避難するのが困難と思われる方は、日頃から支援者の方とも情報を共有しておきましょう。
ハザードマップにはどんな情報が載っているのでしょうか？どこで確認できますか？
ハザードマップとは、想定される浸水や土砂災害などの自然災害の被害について、危険度を色で示した地図です。また、避難経路や避難場所に関する情報も載っています。ハザードマップで色が塗られた区域にお住まいの方は、原則立ち退き避難が必要です。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市町村から発令される避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。ハザードマップは、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトか、市町村のホームページをご確認ください。紙のハザードマップが必要な場合や、ハザードマップについてわからないことがある場合は、市町村の窓口にお問い合わせください。一人で確認することが難しい方は、 自治体や支援者の方に支援してもらってください。
では、ポイントをまとめるとこういうことでしょうか。普段からハザードマップで自宅が安全な場所かを確認し、危ない場所にある場合は避難場所や避難経路を確認すること。災害の恐れがある場合は、高齢者や障害のある方などは警戒レベル3、高齢者等避難のタイミングで、警戒レベル4、避難指示では全員が危険な場所から避難することが大事なんですね。
その通りです。また、避難が求められるときに取る行動は様々で、1、指定緊急避難場所への立ち退き避難。2、安全な親戚、知人宅への立ち退き避難。3、安全なホテル、旅館への立ち退き避難。4、安全であることを確認した場合は、自宅に留まることも可能です。なお、豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況をよく確認しましょう。豪雨時は急に状況が変わることがありますので、慌てて移動せずに済むように、天気予報も参考に余裕を持って早めに避難してください。
普段の生活では災害に対する危機意識は薄れがちです。ニュースを見ても自分のこととして捉えるのは難しいものです。しかし、災害は忘れた頃にやってくるものです。自らの命は自らが守る意識を持ち、災害時に適切な行動が取れるように備えましょう。新たな避難情報についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府ホームページをご確認いただくか、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。内閣府のホームページは、内閣府避難情報で検索してください。トラックナンバー3。危険な暑さを事前にお知らせ。熱中症警戒アラートが全国でスタートしました。高温多湿な日本の夏。特に気をつけたいのが熱中症です。近年は各地で最高気温を更新するなど記録的な暑さとなっていますが、熱中症のリスクに影響を与える要素は気温の高さだけではありません。気温の他に湿度や輻射熱と呼ばれる地面などからの照り返しも関係しています。そこで、今年から全国で気温、湿度、輻射熱の3つの要因を考慮した暑さ指数を指標に、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される場合には、熱中症警戒アラートが発表されるようになりました。アラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう。熱中症とは、どのような病気なのでしょうか。
熱中症は暑い環境で体温の調整ができなくなった状態で、めまいや立ちくらみ、痙攣、頭痛などが起こり、最悪の場合死に至る可能性のある病気です。主に気温が高い場所、湿度が高い場所で起こりやすく、外で遊んでいるとき、バスや電車を待っているとき、屋外で作業をしているときなど、長時間太陽の下にいるときは特に注意が必要です。また、たとえ室内や夜でも気温が高くて風通しの悪い部屋などでは熱中症になることがありますから油断しないでください。
今年の4月28日から熱中症警戒アラートが全国で開始されています。改めて、熱中症警戒アラートとは何ですか？
熱中症を引き起こす暑さは、気温だけが原因ではなく、湿度や地面、建物からの輻射熱など、 周辺の熱環境とも深く関係しています。例えば、同じ気温でも湿度が高い場所の方が熱中症にかかりやすくなります。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体内に熱がこもりやすくなってしまうからです。そこで、気温だけでなく、湿度や輻射熱を取り入れた暑さ指数を用いて、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、注意喚起を促すために始めたのが、熱中症警戒アラートです。
なるほど。どんな状況、どんなタイミングで発表されているのでしょうか。
熱中症の危険性が極めて高いとされる暑さ指数の予測値が33以上になった場合に、前日夕方と当日早朝に気象庁の府県予報区単位で発表されます。熱中症警戒アラートが発表された日は、いつも以上に熱中症予防を心がけてください。
暑さ指数33などと発表されていますが、この数値はどう捉えればよいのでしょうか。
暑さ指数は熱中症の原因となりやすい気温、湿度、輻射熱の3つの要素をもとに算出された指標です。特に湿度を重視しているのですが、この暑さ指数が28以上になると、熱中症患者の発生率が増えるため、厳重な警戒が必要になります。31以上では危険な暑さとされています。熱中症警戒アラートは、暑さ指数の予測値が33以上になった場合に発表されています。気温とは違う数値なので、混同しないようにしてください。
アラートが発表された日は、具体的にはどのような行動を取ればよいのでしょうか。
暑さを避けることが最も重要です。屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は原則中止しましょう。外出はできるだけ控えて暑さを避けましょう。室内でも昼夜を問わずエアコンなどを使用して温度を調整してください。
水分補給や服装にも注意したいですね。
はい。水分補給は喉が渇いてからでは遅いです。喉が渇く前にこまめに水分補給してください。1時間ごとにコップ1杯。入浴前後や起床後もまずは水分補給をしましょう。1日あたり 1.2 リットルが目安です。大量に汗をかいたときは塩分も失っています。スポーツドリンクや塩飴などで手軽に補給できますよ。また、衣服を工夫して暑さを調整することも効果的です。通気性の良い生地を選んだり、下着には吸水性や速乾性に優れた素材を選んだりすると良いでしょう。
高齢の方は暑さを感じにくくなると聞きますよね。アラートで注意していただけるといいですね。
高齢者に限らず、子供、持病のある方、肥満の方、障害をお持ちの方などは熱中症になりやすい方々です。身近な方から夜間を含むエアコンの使用やこまめな水分補給を行うよう、積極的に声をかけてあげてください。
新型コロナウイルスの感染防止にマスクを着用していますが、暑いと感じることがあります。ずっとつけていないといけないでしょうか。
マスクをつけると体内に熱がこもりやすくなりますし、マスク内の湿度が上がって喉の渇きを感じづらくなるため、脱水状態に気がつかず、熱中症のリスクが高まります。屋外で2メートル以上人との距離が離れているときはマスクを外しましょう。
平成30年以降、熱中症による死亡者数は毎年1000人を超え、なお増加傾向にあります。熱中症は誰でもなる可能性があり、最悪の場合は死に至ることもある病気ですが、予防法を知ってそれを実践することで 防ぐことができます。環境省熱中症予防情報サイトでは、特定の期間、全国の暑さ指数を毎日更新、掲載しています。本年は4月28日から10月27日まで実施する予定です。身の回りの暑さ指数を確認いただき、行動の目安にお役立てください。これから暑さが厳しくなっていきますので、熱中症警戒アラートに注意しながら、熱中症への予防行動を積極的に行っていきましょう。環境省熱中症予防情報サイトでは、熱中症警戒アラートに関する情報のほか、熱中症の対策などについても掲載しています。環境省熱中症で検索してください。トラックナンバー4。新型コロナウイルス感染症の長期化で資金繰りにお困りではありませんか？新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の資金繰りが大変厳しい状況であることを踏まえ、金融庁は民間金融機関に対し、これまで繰り返し、事業者の資金繰り支援に積極的に取り組むよう要請しています。また、新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤルを開設しています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方々において、金融機関とのお取引に関するご相談がありましたら、ぜひ相談ダイヤルを活用してください。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化して、売上減少が続き、ローンの返済が難しくなったり、従業員の雇用ができなくなったりと、資金繰りに困っている中小事業者が増えているようですね。
そうした声や相談も寄せられています。そこで金融庁では、事業者の資金繰りを支援するため、民間金融機関に対し、事業者からの相談への丁寧な対応、企業債務について返済猶予などの条件変更に、迅速かつ柔軟に対応することや、新規融資の積極的な実施などについて、これまで繰り返し要請してきました。
金融機関が事業者に寄り添った親身な対応をしてくれると心強いですよね。
金融機関による親身かつ丁寧な対応が求められますね。金融庁では民間金融機関の資金繰り支援への取り組み状況を継続的に確認しています。例えば、銀行における中小事業者に対する返済猶予などの条件変更の実行率は、令和3年3月末時点で 99.0% となっており、多くの金融機関が事業者のニーズに応じた積極的な対応を行っています。また、民間金融機関の中には、事業者からの条件変更などの相談があった場合には、審査を行うことなく、まずは3ヶ月の元金据え置きや期限延長を実施。事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、今後も事業を継続させていくため、1年間の元金据え置き、期限延長を実施、などの好事例も見られました。こうした好事例を取りまとめて公表し、他の民間金融機関も参考にするよう促しています。
資金繰りやローンの返済などでお困りの場合は、お取引先の金融機関の相談窓口に積極的にご相談ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方々において、金融機関とのお取引に関するご相談がありましたら、金融庁の新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル、フリーダイヤル 0120-156-811 0120-156-811 までご相談ください。 平日10時から17時まで受け付けています。トラックナンバー5、子どもの人権を守ろう。知っていますか？子どもの人権110番。子どもにも大人と同じように、一人の人間としての人権があります。しかし、いじめや体罰、虐待、児童ポルノなど、子どもが被害者となる痛ましい事案が後を絶ちません。そうした子どもをめぐる人権問題は、家庭内や学校など、周囲の大人の目につきにくいところで起こっていることが多く、被害者である子ども自身も、誰にどう相談してよいかわからないという場合が少なくありません。法務省の人権擁護機関では、子どもたちの人権を守るための相談活動の一環として、無料の電話相談窓口、子どもの人権110番を設置しているほか、メールや手紙による相談も受け付けています。こうした相談活動が実際にどのように行われているのかをご紹介します。子どもの人権110番って何ですか？
学校でのいじめや親からの虐待などに悩んでいる子どもたちが発信する SOS をいち早くキャッチし、解決へと導くための相談を受け付ける専用電話窓口です。相談料、通話料は無料で、相談内容の秘密は絶対に守ります。
高校生や大学生も相談できますか？
はい。高校生や大学生からの相談も受け付けています。また、子ども本人からだけでなく、友人や保護者の方からの相談もたくさんあります。周りの方々も、子どもの人権を侵害しているのでは？と感じることがあれば、ためらわずに相談してください。
悩みを抱えた子どもや、それに気づいた人にも電話してきてほしいということですね。相談すると、どのような対応をしてくれるのですか？
子どもの人権110番に電話をすると、法務局の職員や人権擁護委員がお話を聞いて、解決に向けて一緒に考えます。どうしたらよいかアドバイスをしたり、必要に応じて事実関係の調査や人権を侵害した相手との関係を調整し、改善を求めたりするなど、相談の内容に応じた対応を行います。
具体的な事例を教えていただけますか？
令和2年には、子どもの人権110番に15,000件以上の相談が寄せられました。その中で、母親から暴力や虐待を受けているという子どもからの相談がありました。法務局は、その子どもから事情を詳しく聞き取り、虐待を受けている疑いがあることが認められたため、すぐに被害を受けている子どもが在籍する学校に対して情報提供を行い、その日のうちにその子どもに対する見守り体制が取られました。他にも、子どもが学校でいじめを受けているが、学校側は何もしてくれないという保護者からの相談に対して、法務局の職員が直ちに保護者と学校側との話し合いを仲介したところ、誤解が解けて良好な関係が築かれるに至り、いじめも解消された例もありました。
すぐに解決に向けて動いてくれるのは心強いですね。法務局の職員と一緒に相談に対応してくれる人権擁護委員とはどのような方なのですか？
人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方々で、様々な経歴の方がいます。現在、全国の各市区町村におよそ14,000人が配置され、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしています。また、人権について関心を持ってもらえるよう、地域に根ざした人権啓発活動も行っています。
私たちの住む町にもいらっしゃる、身近で頼れる存在なんですね。ところで、 毎年夏には全国一斉子どもの人権110番強化週間が実施されるそうですが、この期間中はどんなことが強化されるのですか？
今年は8月27日金曜日から9月2日木曜日の7日間が全国一斉の強化週間です。子どもたちが最も不安になるのが夏休み明けなので、この時期に相談できる時間帯を広げています。通常の電話相談は平日の午前8時30分から午後5時15分までの受付ですが、強化週間の時期には午後7時まで延長します。また期間中は土曜日、日曜日も午前10時から午後5時まで相談することができます。
受付時間が延びると相談しやすくなりますね。相談窓口は電話だけですか？
電話の他にもインターネット相談窓口、SOS Eメールがあります。
メールで相談できるのは便利ですね。電話よりも相談しやすいと感じる子どももいると思います。
そうですね。でもお返事には数日かかるので、急いでいるときは子どもの人権110番に電話してください。また、法務省の人権擁護機関では、毎年全国の小中学校の児童生徒に子どもの人権 SOS ミニレターを配布しています。ミニレターは料金受取人払いの便箋兼封筒となっており、学校の先生や保護者にも相談できない悩みや相談事を書いてポストに入れると、法務局の職員や人権擁護委員から手紙か電話のうち、希望する連絡方法で必ず返事が届きます。
子どもたちも相談するのには勇気がいると思いますが、一人で悩まずにぜひ相談してほしいですね。近年は核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育て家庭が孤立しがちになるなど、社会の様々な面において子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。また、長期化したコロナ禍の影響による家庭の密室化や、インターネットの普及によるネットの掲示板や SNS 上でのいじめなど、子どもをめぐる人権問題は一層見えにくくなっています。一人で悩まず、相談窓口に相談してください。また、被害に遭っている子どもの周りの人たちも、この相談窓口を活用していただきたいと願っています。電話でのご相談は、子どもの人権110番、フリーダイヤル 0120-007-110、0120-007-110 へどうぞ。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。また、インターネットでのご相談は、SOS Eメールへどうぞ。子どもの人権、メールで検索してください。